トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしています。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。お相手は永野明と
プンちゃんです。
続いては突破ゲストのコーナーです。様々なゲストをお招きし、いろんな突破ストーリーを伺っております。本日のゲストはですね、先日、九州大金魚博覧会の告知を私させていただいて、
なんぞやと。
なんぞや。で、僕も行ってきますとか言って、
はい、
ね、お知らせしたんですけども、はい、その主催者で、あられる、今泉大観さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。はい、
どうもよろしくお願いします。
いや、
まさか、
そこに行って連れてくるっていう、
そのイベントを聞いた時に、何それってめっちゃ見ましたよ ね。珍しいって言って、
先日開催された、はい、九州大金魚博覧会、金魚でつながる交流をという、うん、もう大盛況って言っていいんですかね。
そうですね、もう本当にたくさんの皆さんにお越しいただいて、もう大盛況でしたね。
博覧会の内容はまた後ほどお伺いするとして、はいはい、まず大観さんのプロフィールの方を、はい、お話ししていただければなと思うんですけれども、うん、はい、
はい、
今は大観さんのご職業は、
本業はですね、お寺なんですよ。名前がだいたい大観ぐらいなので。
そうですね。
もう皆さんもうすうすお感じ、多分このライブカメラで見てらっしゃる方だったらすぐ分かると思う。この頭でもだいたいすぐ分かるかなという感じです
ね。なるほどなるほどですね。で、お寺の、住職さんっていうんですか。いや、
住職はうちの父なんで、
はいはい、
副住職。
副住職、
はい、
なるほど。で、僕お邪魔したんですけど、すっごい大きいお寺さんなんですよ。
ね、なんかすごい歴史もあるって聞いた。
ね、そうですね、600年以上ですね。
以上。
ええ、
なんかさっきちょろっとね、私が伺ったら600年以上っていうのも、
うん、
なんか豊臣秀吉が九州征伐をした時に、うん、お寺の、その過去の、書物とか、はい、そういうものが全部、まあ、焼かれちゃったり、うん、なくなっちゃったりとかして、うん、豊臣秀吉さんのせいだね。
もっと長いんですよね。
だからきっともっと長いけれども、
そうそう、
分かってる限りは600年以上。
そうですね。
というところですね。うん、
すごいですね。すごい。だから
もう今ちょうど、ね、NHK の大河ドラマでもタイムリーなので。
そうですよね。うん、
ね、これからね、年末とか年始とかでもどんどん忙しくなられるんだろうと、
そうですね、
思うんですけれども、うんうん、先日の九州大金魚博覧会の、はい、まずきっかけをですね、うん、お話ししていただければなと思うんですけれども、
そうですね、まあ、どこからお話ししたらいいかということなんですけど、はい、まあ、まずそのなんで、じゃあお寺さんと金魚なのかというこのつながりが多分あると思うんですけど、分かられないと思うんですけど、うち、まあ、一人娘が、おりまして、はいはい、まあ、この子が、まあ、ダウン症という障害を持って生まれてきて、で、まあ、これがまず全てのきっかけだったんですけども、
なるほど。
で、初めてその今まで、障害者の皆さん方に触れる機会っていうのはあったんですけど、はいはいはい、実際どういう、まあ、例えば問題点があるのかとか困ってることがあるのかとか全く分からなかったんですけども、うん、初めてその障害者の親になって、
はい、
やっぱりこの子どもたちがどうやったら親が、多分親の方がほとんどの場合先に亡くなりますよね。
そうですね。
だからどうにかこう自立していけないかと、でそういう自立したができるような施設っていうのが非常に少ない、
はい、
雇用施設が少ないと、
はい、
じゃあ 作っちゃえということで、
熱い。
じゃあ最初はそのお寺で雇おうということで何人か、ね、雇ったんですけど、はい、まあ、非常にその子たちもあの、まあ、障害者の方っておおむね、皆さん真面目でもう本当に、仕事もきちんとこなしてもらって、よかったんですけど、何もお寺の仕事ってあまりにも複雑な突発的なことが多いので、
なるほど、
で、これはもうちょっと、もうちょっと単純作業で何かできないかということで、思いついたのが、まあ、前から趣味だったその金魚だったんですね、
はい、
でこの金魚の養殖をしたらいいんじゃないかと。
なるほどですね。
思い立ったわけですよ。
なるほど。あのお寺のお仕事で、大体こう主要なことというか、はい、あのその他雑多なことがこう複雑であるだと思うんですけども、うん、大体障害者の方がお寺で仕事する場合はどんなことはできるって感じですか。
そうですね、大体お掃除ですね、やっぱりね、はい、
なるほど、なるほど。
掃除とかあのスタンプ押しとかですね、ハンコ押しとかですね、そういうやつだとか、まあでも主に掃除が、
うん、
お家ね、長野さんうちいらしていただいたんで、はい、よくお分かりになると思いますが、はい、あんだけ木がありますので。
そうですよね。本当に広くて、あの駐車場も大きいし、
行ってみたい。
駐車場って何台ぐらいある？
駐車場あれ500
ですよね。
止まりますね。
なんかどこ止めてもいいよっていうぐらいの。
あらまあ、
すごく大きいな。
草取りとその落ち葉集めだけでも相当な。
そうですよね、
は
い、
そうです
ね。でその日だけで落ち葉集めも終わらないですもんね。また落ちてきたりとかするっていうところですよね。なるほどですね。でまあそれ以外に人の対応とか、
う
ん、そういうのがちょっと難しかったりとかっていうところ で
ありますからね。
あのちょっとお寺のお仕事これ以上は難しいかなっていうところのお考えでってことですね。
はい、
なるほど。
金魚の養殖、
ちなみにあの金魚の今お話出てきたんですけど、はい、金魚はいつ頃からご趣味だった？
金魚はもうそれこそ物心ついたぐらいから大好きでしたね。
何に惹かれるんですか、その一番好きな金魚のポイント？
ポイントなんだろうな、やっぱり癒されるっていうのが、
あ、綺麗ですもんね、魚の泳いでるところとか。
でこれが金魚の魔力って言われてて、1匹飼うと2匹目を飼いたくなるんですよ。で2匹目を飼うと3匹目が飼いたくなる。
なるほど。ちなみにあのタイカーさん、今お聞きするのはあれなんですけど、はい、おいくつですか？
42です。
42、
はい、うんうん、だから今年もうすぐ厄年が明けます。
なるほど。
長野さん今からですよ、
ね、あ、そうですね。
厄払いはぜひ
よろしくお願いします。なるほどですね。あ、そっかそっか、じゃあもう本当に縁日の、まあ、金魚すくいから、
そうですね、
あのだんだん入っていって、うん、自分で養殖されたりとか、
まあ、自分でまあ作って、たんですけど、うん、まあ、これどうにか仕事にできないか、まあ、単純作業が非常に多いんですね、はい、例えば、水を変えたりとか、あの水槽の横についた苔を剥がしたりとか、うん、これだったらやっぱ障害者の方もできるんじゃないかなということで。
なるほどですね。まあ、あの決まってるお仕事というか内容であれば、あのきっちり教えればできるんじゃないだろうかっていうところで、まあ、養殖と販売もされてるってことですね。
そうですね、
はい、なるほど。
この博覧会もその障害者のお仕事されてる方と一緒にみんなで作ったって感じなんですか？
いや、実際はですね、まだそこまで至ってないというのが現実があるんですね。やっぱり新規参入ですから、うんうん、なかなかこう、皆さん方に、うん、周知徹底されてない部分もあって、
はい、
で、まあ一つ大きなイベントをやって、皆さんに金魚のことをもっと知ってもらおうと、でうちでも金魚やってますよというのをアピールしようという思いもあったし、また一つ、ちょうどね、今年の4月3月4月だったかな、まあ、どことは言えないですけど、はい、ちょっと福岡で金魚のイベントがあって
た、ね、
ちょっとこれっては言えないですけどね、うん、まあ、そこ行って、まあ、いろんな金魚を見せて、ものすごい人が、ね、皆さんが、
ね、
はい、お越しになったんですけども、そこで展示された金魚を見て、 みんなわすごいねって言ってらっしゃったんですけど、うん、いやもっとこんなもんじゃないよ金魚っていうのもっとすごいんだよっていうのを見せたくて、ね、それでもうだったら今日本の中で金魚って33種類認定されてるんですね。
これですよね、あの日本観賞魚振興事業協同組合が認定した金魚の品種33品と。
へえ。
でずらっとね、
そんな協会もあるんですね、
はい、まあ、この今の日本観賞、観賞魚振興事業協同組合、ここが、まあ、いわゆる観賞魚業界の大元みたいな、
うん、元締め
みたいな、そこが認めないと、ね、新しい金魚とは認められない、
うん、そうなんですね、
だからみんなが知ってるデメキンとか、
うん、
まあ、デメキンとか言ってもいろいろ種類あるんですよね。
そうですね、
その、
うん、デメキンの中でもいろいろ
で、こう本当に大きい水槽にどんどんどんって並んでて、うん、一番最初にね、はい、ある魚がいて、
金魚じゃなくてですか、
そうそうそう、
ある魚、
何こいつみたいな、はい、なんでここにいんのっていう、うん、でさて何でしょうって言っても分かんないんだろうけど、
フナ、
お知ってる、すごい、え、金魚ってほっとくとフナになるって知ってた、
なんかちょっと聞いたことない、小耳に挟んだ
ぐらい、僕はね全く小耳に挟んだことなくてすっげえ驚いただ
から金魚っていうのはもともとフナなので、で1800年ぐらい前に、
はい、
中国で、赤いフナが見つかったんですよ。
赤い
フナ、
はい、でその中国では赤い色ってものすごく縁起がいいので、
うん、
これは珍しいと、
うん、
ぜひこいつを育てて増やそうという思った人がいるんですよ、うん、
なるほど、
それが金魚
の始まりですね、
すごい
すごいね、
うん、
赤いフナ
で、金魚っていうのは大体その遺伝子学上ものすごく不安定らしいですね、突然変異が出やすい、
あ、へえ、そうなんですね、
だからそれでああいういっぱい、
はいはいはいはい、
種類がいる
そうなんですよ、
そうなんですね、
だから赤い色っていうのは、まあ、遺伝学上でいうとこれ劣性遺伝なので、
うん、
劣性遺伝同士をずっと掛け合わせていくわけですよ、うん、だからほっとくとその優性遺伝であるフナの方が強くなるので、
どんどんフナに戻っちゃ
ちゃう
なるほど、すごい、じゃあ赤いのってだから珍しいんだね、
うん、ね、そうなんですね、
だって劣性だからさ、
うん、私普通のフナの方が見たことないです、いますっけ、
いや、なんか僕は、
はい、
タイカーさんと世代一緒なんで、川とかで釣りに行くと船釣ったりとか、ありましたよね、
そうですそうです、はい、だから今回 の博覧会の時に一番最初に金魚ではなくて船を展示したのはそういう意味があって、は
い、
でその船は、はい、うちの娘と二人で釣りに行ったんですけど、
あ、そうなんですね、僕なんかなんで船いんのみたいな、ね、とこうちゃんと書いてあって、
うん、
ああそうなんやと思って、で僕もさっき中Pに、
はい、
知ってましたって言ったら知ってるよって言われて、多分俺だけなんだな知らねえのと思って、
いや意外とね知らない人多いですよ、だって金魚から想像できないじゃないですか、あの綺麗な、ね、
いやそうでしょ、僕もそう思ったし、うん、だってサイズも違うじゃない、金魚ってもう本当にちっちゃくて可愛くてとかいうイメージあるけど、うん、フナなんかさ食べれそうだしさ、
ですよね、食べれるんですかね、
食べれますよね、
食べれる、
鹿島の方とかね、佐賀の、
そうなんだ、
フナ市とかありますよね、
なるほど、なんかたくさんねこう、
はい、
金魚ちゃんが33種類いてさ、
はい、全種類いたんですか、
全種類、
すごい、
でこの全種類揃えるのが大変だったんですよね、
そうなんですよ、そうですよね、
最初はもっと簡単なのかなと思ったんですけどね、でもこれがいざやってみるとなかなか、もう例えば日本で1軒しか養魚場さんが作ってない品種とかもあるわけですよね、だからもうでそれが一番出てこない限りは問屋さんも買えないわけですから、はいはい、だからもう全国の東京の問屋さん、それから浜松、はい、大和郡山、はい、大和
郡山
いろんなところの問屋さんがもう本当にご協力してくださって、
な
もうそれでは集まってきた、
売り物ではありません、借りてますみたいなのもありましたね、
ありましたね、はい、保留っていうね、あれ新しい品種なんですよ、
だからでその時に即売も OK で、買われる方は、
はい、
タイカンさんにお声掛けすると、そうすると買えるよっていうことで、僕は自分の奥さんと行ったのね、
はい、
で 奥さんと犬と行ったんだけどね、ダイレクトで。
ワンちゃん大丈夫でした？
大丈夫です、はい、おとなしいんで。
おとなしか
った。まあそれはいいんだけど、はい、でピンポンパールっていう、
はい、
あの金魚の種類がいて、あのピン
ポ
ンパール、まん丸でピンク色ですごく可愛くて、うん、
ちなみに本を持ってきてるので、
あのピンク色のね、本当にまん丸で、はい、なんていうのかな、水の中で本当に泳いでるっていうか、はい、浮かびんだり沈んだりしてるような感じの泳ぎ方に見えるわけ、うんうんうん、
ふわーっとした。
そうですごい可愛いし、
はい、
で縁日の金魚のさ、あのイメージで、わーこれ買いたいなとか、ちょっとあこれです、
これです、これです、
あこれ
まん丸、
あ丸い、あう、うん、お腹膨れてる感じですね。ラライブ
これです。
でも本当浮きそうですね。風船みたいな、ちょっと。
でね、これをね、いやーすごいとか言って、うん、金魚の値段ってさ、はい、ちょっと舐めてて俺。
ね、ちょっと網でシュッてすくえばいいものみたいな、ね、
なんかね、ほら300円500円ですくったりできるじゃない、うん、で珍しいやつだなと思って、うん、ちょっと覚悟はしたんだけど、おいくらですかって聞いたら12,000円。
金魚、いやでもね、いや綺麗だし可愛いし、
でもね、
なんか
度肝を抜かれたね。このあの時33種類いて、はいはい、一番高いのいくらだったんですか？
一番高いのですか、これは言っていいのかな。まあ、45,000円っていう
のが、高いのか安いのかも分かんないけど、
ジャンボシシガシラという、
あの大きいやつ、
はい、そうですね、
大きい金魚もいるんですか？
ジャンボシシガシラ、
こんな大きいんだもん、
名前からしてすごいですね。
40センチを超える金魚がいる、それも大体が大きくなる品種ですね。
あ、もっと大きくなっていくんですか？
そうです、そうです、もう恋みたいになりますね。
いやでもね、かっこいいんだよね、大きいの欲しくなりますよね。
そうですよね、
なんかロマンとか、うん、そういうのをこうグッとかきたててくれるような感じですよ、う
ん、大きな水槽が必要じゃないですか、それ。まあ、どんどん大きくなっていくんですよね。
そういう時は体幹さんとか持っていくんだよ。どんなんがいいですかねとか。愛好家の方たちもかなりいらっしゃったと思うんですけど、
はいね、はいはいはい、
全国から来てらっしゃるような感じ で、うん、で僕はなんかご案内していただいた方が愛媛の方で、
はい、
もう丁寧に一個一個説明してくださって、ありがとうございますっていうぐらい、
土佐金のね、愛好家の方の
土佐金という、金魚の種類の愛好家、ね、
はい、のフェチみたいな感じですか？金魚の中の
トサキンフェチ、
私トサキン推しみたいな、トサキンフェチみたいな、
あトサキン推しね、うん、そうだよ、そうそう
そ
う
そ
う、
そうです、そうです。一番パール推しみたいな、
遠くから来られた方、浜松から来られた、
静岡県浜松市、なるほど、
すごい、
でもね本当にね、いっぱい教えてくれるんだよね、
あめっちゃ綺麗、トサキン
かっこいいので、ね、先ほどから体幹さんがよくおっしゃってるのが、はい、金魚を作ってですねっていう、
はい、
金魚って作るんですよね、
作るんですよね、人間の手が加わらないと、ね、こいつらはダメなんですよ。
へえ、
だからこうなんか分かんないけど、卵からとか生まれて、
うん、
卵から生まれるんですか？
そうです、そうです、4月ぐらいに産卵させて、
うん、
で最初はみんな船色なんですよ、
船色、
船色、あ
赤色じゃないんです、
船色、
船の色、で その中には例えば船に戻ろうとするやつがいるので、だからこんなに、尾びれが開いてなくて一本の船みたいな尾びれのやつが出てきたりとか、はい、これがこうガタガタになってたりとか、背中がガタガタになってる、そういうのをずっと外していくわけですよね。
なるほどね。見つけていって、
そして最後残ったものが売り物になると。
なるほどね。でこう尾びれの形をこう、例えば土佐金だったらこういう風な形とか、
そうです、ね、
今こう本を見てるんですけど、大阪ランチューだとこのような形とか、そう、ね、そうやってこう、うん、どんどん作っていくっていう、
この大阪ランチューなんていうのは、
うん、
もう面白い話があって、昔その千葉あたりの、大阪の千葉あたりの若旦那さんの道楽だったんですね、これ。だから最も高額なのは金魚1匹と家1軒が同じ値段だったという、
交換できる、
そんな時代があったらしい
ですね。いやなんかね、腹が立ってもね、川に流せないあって思っちゃうよね。
この大阪ランチューなんて一回絶滅しちゃったんです。
へえ、
そうなんですね。
なるほど。
で今いろんな、
手法で、
いや、まあ、あの愛知県とかが特にあの愛知県の方とかが熱心に復活活動をされてて、でようやくこの形まで持ってこれ
る、ね、なるほどですね、うん、じゃあもう本当にあの博覧会の時はもうすごい集まりというか、
そうですね、う
ん、金魚勢ぞろいだもんね、
すごいですね、
いや本当にすごい、
実際九州で初めてですよね、
なるほどですね、
九州で初めての全種類揃ったのは、
なるほど、すごいですね、でまあ今後は、今後もあの、まあ、仕入れ小売り等を始めて、はい、始めるというか続けていって、
続けていって
で、まあ、障害者支援
そうですね、
の方に力を入れていきたいなというところ であとあの売上の一部もあの障害者スポーツ、はい、僕がやってるスポーツとか、はい、そういうさまざまなものにもあのちょっと支援されるというところで、あの、まあ、この金魚でね、うんうん、こうどんどん広がっていくような活動を今からどんどんされるというふうな形 ですね、来年もこれまた金魚の博覧会は、
まあ、一応やろうと、
じゃあ来年行きたいな、
はい、ぜひ、
すごくね、はい、いいし、あので地元の方たちというか、まあ、うん、周りの地域の方たちもよ、なんかお店を出したりとか、
あ、そうなんですね、
そうですね、三山市の皆さん方が
やられてて、なかなか、
う
ん、あの、まあ、アットホームというか、
う
ん、ですごく話も聞けるし、
うんうん、
あのすごく面白いイベントでした、
ね、へえ、
という感じでですね、で、まあ、また来年もやられるということで、うん、
はい、
ですね、で、まあ、障害者雇用も続けられるということで、
すごいですね、なんか趣味がそういうふうにその障害者の支援につながったりとか、そのいろんなやり方があるんですね、その支援の仕方でも、
そうですね、
まさか金魚が金魚でそうつながるとは、
だから今後やっぱり金魚って平和のシンボルって言われてて、
あ、なるほど、
うん、あの例えば戦争であるとか、あの、うんうん、この前起きたあの東日本大震災の時とか、はい、やっぱり政情がこう不安定な時で金魚ってどんどんこう落ち込んでいってしまう、実際その太平洋戦争中に絶滅した品種ってものすごく多いんです、
あ、そうなんだ、はい、じゃあこの本当は33種類以上いたんだってこと
ですね、そう、あ、分かんない、その時はまだそんなにいなかったでしょうけど、
あ、なるほど、
うん、やっぱ消えてしまった品種っていうのは何種類かいて、
なるほどですね、う
ん、だから金魚が飼えるっていうことは実は平和なんだと、
そうなんですね、そういうことか、
なるほど、なんか金魚のことについてすごい勉強なんだね今日はね、
なんかちょっと魅力増しました、金魚 ね、
まあ、あの縁日とかね、まあ、この季節は縁日ないけれども、うん、まあ、来年また、もちろん、箱崎宮のあたりでも豊穣会があったりとか、さまざまお祭りがあるときは、ね、ちょっとねただ救うだけじゃなくて、
うん、
ね、ちょっとしっかり見てみようかなと、ね思っております、
です、ね、
はい、そうですね、まあ、また来年に向けていろいろ準備があられるかと思うんですけども、はい、はい、またあの情報をお寄せいただければ、
はい、
私もお邪魔したいと思いますし、
よろしくお願いします、
行きたいと言って
ます、はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、で大観さんから、リクエストをいただいておりまして、
はい、
平井堅さんのイブンイフなんですけれども、はい、この曲に思い入れとか、
思い入れ、そうですね、やっぱりこれ夜聞くとむちゃくちゃいいんですよ、
あ、なるほど、じゃあ今ちょっといい感じ、
夜の天神、まあ、これをで、飲みながら一人で男性の方が飲みながら聞いてたら一番ぴったりの曲かな、
いやいいですね
ちょっと大人な感じ
な、ね、大人な感じ、切ない感じ、
切ない感
じじゃあ、 あの大人な体感さんからのリクエストで、平井堅でイーブンイフ